問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りします。
築地入船どの味。
神田伯山です。黄色と白、二色に秘めたおもてなし、築地入船の錦卵。築地入
船どの味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。神田伯山の車買取講談。長年乗った大切な愛車、いざ売るときは切ないものです。そこからでは査定引き取り書類手続きどれも0円。さらに丁寧かつ高額買取で旅立つ愛車に花道を。車の買取販売ならそこから。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、5月19日日曜日夜9時、フジテレビで放送される誰かと中居に神田伯山ゲスト出演してきました。中居正広、ムロツヨシ、市村正親、神田伯山の4人でのトークショーです。全く見えない座組。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、見えないね。見えない。俺ね、もうね、収録終わってんだけどまだ見えないの。いや、もう見えててくれよっていう。これさ、難しいのがさ、嬉しいことじゃん。市村正親さんが会いたい人っていう形で呼ばれてんだよ。だから中居さんと室さんが MC でしょ。いわゆるコンセプト的には誰かと中居っていうのはあんまりこう会わないお二人が会うみたいな感じでやるんだって。で、市村正親さんがなんか YouTube で中村中蔵の講談を聞いていただいたんだって。で、ドラマの中で市村さんが中蔵の中のなんか大きな役者さんの一つやるから、それでもってまあ参考に見ていただいて、あ、この人面白いというんで会いたいってなったの。だから75歳ですよ、市村さん。もう光栄じゃん。光栄なんだけど見えないっていう。で、ただちょっと待てよと。俺、このオファーがあった日にね、古舘一郎さんと対談があったんですよ。で、古舘さんに、いや、実はね、これこういう対談来てるんですよと、まあ、4人でね、って。で、誰かと仲いいって、古舘さんも出ましたよね。ああ、出ました、つって。どうですかね、これ僕出て、これ嬉しいんですけど、光栄なんですけど、正直見えないんですけど、古舘さん正直どう思いますって言ったら、古舘さんが、楽勝です。びっくりした、楽勝ですっつって。いや、もう伯山さんはもうとにかく客人ですから、その中居正広さんとか室さんのね、そこでもっとどっかりとただ言われたことを答えればいいわけで、あと着物着てるから有利ですっていう。まあ言ってることがほとんど何言ってるか分かんないんだけど、あんま参考になんないなと思って。それでスタッフさんは分かってると。こんなのは。だってプロフェッショナルだから夜の9時でしょ ?9 時台のスタッフさんって、まあ僕も経験はあるんですけど、優秀な人多いんですよ。いかにテレビがね、今弱くなってるって言っても、まだやっぱ王様ですからメディアの。当然スタッフとの打ち合わせで、あの人たちには見えてんだろうなと思って、4、5人のスタッフとリモート会議。僕ら全く分かんないんですって。市村さんが会いたいからっていう。お前そんなんでキャスティングすんなよ、お前。見えてないのにお前ゴールデンタイムで俺恥かくだろうっていう。どうすんのつって、いや、まったくちょっともうわかんないですよ、つって。で、いや、実はね、古舘さんと対談するときこういう話あってオファー受けたときにこういう話したんですよ。したら、古舘さん楽勝だって言ってたんですけど、どう思いますつったら、いや、まあそれは古舘さんの意見ですからねっていう。お前らはさ、少なくともキャスティングしたからさ、俺に乗ってこいよっていう。 じゃあその後さ、ディレクターのさ、一番偉い人と俺話したんだけどさ、その人がさ、急にさ、俺がベラベラベラベラ喋ってたらいなくなってんだよ、モニターから。俺、どこ行ったんすかって言ったら、あ、舘ひろしさんの打ち合わせに、つって。もう全然結論出てないのにさ、すぐさ、優先順位考えちゃって。さ、舘さんの方が大事だよ。スタッフ、舘ひろしさんの打ち合わせ行っちゃってんだよ。で、俺なんか作家さんとほとんどマンツーマンみたいな感じで、これどう持ってったらいいかな、みたいな。で、作家さんも方向性示さないんだよ。これはこうで、ああでとかじゃなくて、俺が全部喋った通りで、まあ、じゃあそれで行きましょうか、みたいな。これで、とにかく、当日とかも中井正広、室強、市村正親。で、それ3本撮りでさ、で、前が、舘ひろしさんと柳沢慎吾さんなんだよ。で、これが案の定柳沢さんがさ、もう面白すぎて伸びるの。もうさ、俺モニターで見てて中井正広グロッキーになってんだよ。一本目なのに。辛い。辛いよっていう。まあもう皆さん面白く調和してんだけど、ムロさんもさ、まあ5月19日、ちょっとね、まあ番宣ですけれども、まあ見てほしいのは、久しぶりかな？なんかラジオみたいな感じで僕テレビに出ましたね。ラジオのこの感じのトーンで。で、やっぱぶっちゃけて、テレビの出方って僕はいろいろ考えて、なんか着物の伝統芸能の人みたいな感じで、あえて出てるんですよ。毒舌とかあんま言わないようにしてるんです。っていうのは、テレビってやっぱバカが見るメディアだと思ってるんで、バカに拡散するのがしんどいっていう。音声だけならば冗談ですよ！奥さん冗談ですよ！テレビは優秀な人しか見ないよ、今。もう日本の中でもエリート中のエリートしかテレビなんて見ないんだから。ね？だから、そういう、なんか、ね、いろんな人に届いちゃうからさ、動画でさ、なんか俺がなんか毒とか吐いてるとさ、それがそのまま拡散してめんどくさいことになっちゃったりすんじゃん。で、ラジオってさ、音声だけだからそんな拡散力ないわけよ。だから、テレビは結構、なんか、不用意なこと言わないようにしよう、みたいなことを、すごく俺の中で、まあ、規制してるんです、自分の中で。だから、持ち味もいきないみたいなのもあるんだけど、まあ、別にそれはそれでいいや、みたいな感じで出てんですよ。でも、今回はもうそれじゃ、見えないから、固有名詞バンバン出して、やったんですけど、まあ、どうなんですかね。わかんない。どこ使われて、どこ切られてるかわかんないですけど、まあ、とにかく5月19日ね、見ていただければいいんじゃないかなって。まあ、僕としてはなんか、面白かったな、なんていう実感はあるのでね、ぜひ見ていただければと思います。そう！で、そういう意味で言うと、見えない見えないって言ってましたけど、もっと見えないのが白山一門っていう。で、僕もね、言ってもね、小出しですから、バリバリの。お弟子さん3人を育てている。ね。もうそういうわけなんですよ。だから、1番弟子の梅の城、2番弟子、3番弟子って言いますけど、今3人弟子がいてね、あんまり最近弟子の話しなかったからまたしようと思うんですけど、もうちょっとね、またムカついたんですよ、僕。弟子に。これね、エンタメになるのかな、こう難しくって、なんか弟子のこととかを言うと色ついちゃうじゃない。で、リスナーもそういう風にさ、俺のやっぱ視点で見ちゃったりするから、あんまそれも良くないなと思うけど、もう我慢ができない。もう本当に僕は我慢ができません。で、一応ね、キャラクターとか言っときますけど、ラジオのリスナー長年聞いてる人はわかるんですが、一番弟子は梅之丞つってね、年が30です。もう今年30になったばかりで、まあ、とにかく彼は卒がない。梅之丞はね。で、勉強会とかようやく開けるような身分に、まあ僕の指示で勉強会してもらうんですけど、それもなんかね、すぐ完売みたいな。すごいんだよ、こいつ。誰のおかげだ、お前は。完売とか、ふざけが生意気な。誰のおかげなんだっつうの。梅の城なんてお前立派な名前つけてもらってお前。冗談じゃないよお前は。こんな前座で完売なんて味わわしていいのかっていう。俺は最初つばなれつって10人しないところの、一人1000円で、しかもコーヒー一杯無料みたいな。でも俺尺台だってガッタガタの尺台だよお前。なんか東急ハンズで4枚板重ねましたみたいな。張り扇で叩けば叩くことガタガタガタガタ言っちゃって。でみんなさ、感想とかもコーヒー美味しかったねしかないんだもん。渾身の4席やっても。あーなんかここのコーヒー美味しいねーで。次回7人に減ってんだから。そういう思いを俺は前座の頃経て。梅の城乾杯だっつんだよ。お前誰のおかげだっつんだよ。冗談じゃないし、しかもあいつらのさ、尺台だってさ、もうここだけの話さ、もう俺も言わないが、もう言うよ、ついに。作ってやってんのよ。三人分、大工さんに頼んで、お世話になってるね。でもその人もなんか、ただみたいな値段でやってくれてんのよ。ほとんどありがたい。もう、なんか木材の素材だけでいいです、みたいな、ありがとうございます、みたいな感じでさ、で、三人にポンポンポンってさ、尺台もさ、さりげなく渡してんだよ。でさ、そのさ、師匠に尺台をいただいてありがとうございます、みたいなエピソードをさ、あいつら前座だから喋れないじゃん。それも腹立つのよ。 二つ目までさ、もうほんと師匠ってのは優しくって、尺代とかも、無料でくれますし、あとエアウィーブとかも、クッションなんですけど、これをなんか、僕が腰が痛いって言ったら、くれたんですみたいなさ、梅の城がなんかぎっくり腰になっちゃったとか言うからさ、エアウィーブとか俺さ、これ使いな、っつって、ありがとうございますって。で、あいつにだけ渡すとかわいそうだから、二番弟子の青の城と若の城にもエアウィーブ買ったんですよ。一切使ってないから！びっくりしない？一緒に新幹線乗ってる時に、梅の城は、やっぱそつないから、ありがとうございますみたいな、エアウィーブをさりげなく自分の小脇に持って、師匠使ってますみたいなアピールするんだよ。青の城、若の城に至って一切使ってない。なん別に腰痛くないですけど、みたいな。お前みたいなジジイと違うんでっていう。あ、もうこの時点でちょっと怒ってる。で、二番弟子の青の城は、御年が26かな？ちょっと若いんだよね、梅よりもね。で、こいつがまあ、ラジオでも言った通りは、しじみ汁とか、八戸の帯とか、まあまあ、それ細かいこと言うのまためんどくさいんで、皆さん、過去のね、ラジオ聞いてほしいんですけど、で、俺は必ず日記をつけろって言ってんですよ。やっぱりこう、日記っていうのは、毎日何が起こったかとか、自分の目標にもなるし、まあ日記、まあ、いわゆる B5 で1枚ぐらいのイメージだけど、それをつけとくといいよって、後になって前座時代って辛いから、あ、こんなこと考えてたんだとか、これはネタにできるなとか、将来役に立つから必ず日記はつけときなって、鶴瓶師匠とかだってあんなお忙しいのに必ず日記つけてて、もう入門からずっともう何十年もつけてるっていう、そういうのが実はヒントになってるからみたいなして、で、ある日青の城に、あ、日記つけてるって言ったら、あ、はいっつって、どのぐらい書いてんのって言ったら、一行ですって。びっくりすんだろ。もうさ、俺びっくりした。男子師匠のさ、晩年の過去の日記なんだよな。ホームページにアップされた、俺以前にもラジオで言ったけど、今日は雨か、でも悪くないみたいな、そういうさ、ポエミーなさ、何をお前にその一行で全部思い出せんのお前っていう、師匠への思いを、欲もお前嘘でもいいから10行とか言えよっていう、一行ですっていう、嘘使えないのはいいとこだけど。だから一番弟子の梅の城が卒がないやつで、二番弟子の青の城がそういう、まあなんでしょうか、ジェネリック野村萬斎みたいな顔してて、一行日記の男で、三番弟子の若の城は二十歳なんですけど、どうだい若の城つって、なんか、この世界に入ってきてさ、この業界に対してとか、俺に対してとかさ、不満とかあったら言ってんよみたいなこと言った時に、いや、師匠にっていうか、まああれなんですけど、俺のことどう思ってんだよって言ったら、まあ武士じゃないなって、っていう。武士じゃない、武士じゃないだとっていう、信じられないだろお前。俺自分の師匠の神田勝利に武士じゃないとか言ったことないよ。どれもはははってそうかなってなったよ。悲しいわ俺、それ車の中でなったんだよ。逃げられないよお前、高速だからブーンってなってんだよ。武士じゃないと思います。どう返せばいいの、師匠として武士じゃないって弟子に言われたら。二十歳の岩手から来た子にさ、まだ入って半年とか一年ぐらいの子にさ、俺のことついてどう思うって、だって憧れてきたんだよ。半年経ったら憧れも失せて、武士じゃないって言ってんの。信じられない、重藤。半年で愛は冷めちゃうのっていう。車の中。俺も高速飛び出たかったもん。ふーんって。武士じゃないって言われて。ははってなって。悲しいわ、本当に。まあでもまあとはいえ可愛いんです。みんななんか僕を慕ってきてくれたから、俺だって前座の頃どうしようもない前座でしたから、それに比べりゃこの3人はね、立派にやってるんですよ。ね？まあ師匠に俺は武士じゃないとか言ったことないし、師匠に日記書けよって言われたとしても一行って答えることはないし、勉強会で完売もさせないですよ。親孝行ですよ、俺は。師匠に対してね。で、そういうな、愉快な白山一門。ね、だからちょっとこう世の中のさ、今コンプライアンスだパワハラだとか言われてるのとちょっと違う世界だと思って聞いてほしいんですけど、まあ特殊な、だからこれから話すことはもう閉塞感あふれるラジオ、閉塞感あるなーっていう、そういうラジオをちょっとね、もういきなり梅の城、青の城、若の城って知らないやつが出てくるとさ、パニックになると思うんだけど、この4人は意外に跳ねるんだよ。顔見知りだから、一応あいつら俺を慕ってきてるからね。で、とにかくさ、今回青の城はさ、上野広小路邸っていうところで、1日から、5月の1日から5日のこのゴールデンウィーク中、僕は鳥を取るんですよ。毎年恒例でね。それでもって、で、大体初日にカツサンドを差し入れするんです。6切れぐらいのね。で、それを差し入れっていうのも、出る出演者の方に打ち上げとか渡しないですから、申し訳ございませんって形で、まあ、がっつりしたお弁当よりもなんか6切れぐらいのさ、こう、ちょっと小腹減った時にこう、で、まあ、大体持って帰って食べる人が多いんだけど、で、
ありがとうございますみたいな出演者分20人ぐらいかな。もちろん前座さんとかお林さんとかさ、まあちょっと多めにこう買っていくみたいな感じで。で、一番弟子の梅の城かな。それになんか11時半ぐらいから上野広小路で始まるから、あ、じゃあそのもうボート持ってくと。で、それじゃないと出演者に全員配れないから、だからお前ら配っといてみたいなもう連絡はしたんですよ。で、5月1日がもう大雨の日でさ、うわーっと降ってるわけ。で、広小路がさ、もうお客さん入るところと楽屋口が近いわけよ。したら、そこにさ、あ、青の城がさ、着物でボーッ立ってんだよ。あの、楽屋口にさ。で、俺と山口さんはこう車でふーって入ってって、もうカツサンド20個持って、わー、なんかあいつ、なんかうちらの車知ってるから、タッタッタってかけてきて、なんか受け取ってくんないかなみたいな。あー、でも気づかないか、雨だし、つって山口さんと話しててさ。で、俺がさ、携帯でさ、青の城にピッピッピッってかけてさ、青の城こっちにいるよってかけたら出ないのよ。な、携帯持ってねえのかよと思って。で、ちょうどその時が広小路が、梅の城、一番弟子と二番弟子の青の城と三番弟子の若の城、三人で入ってたんですよ。だ僕の、まあ、興行だから僕の弟子を入れてくれたんだね。で、こうすると、予選に詳しくない方は、一番弟子はいろいろやることはあって、動けないんですよ。で、三番弟子の若の城もお茶っつっていろいろお茶出したりとかさ、師匠方の身の回りの世話しなきゃいけないから、動けんのは二番弟子の青の城なわけ。だからあいつ出てきたんだなと思って。だからあいつに携帯かけて、まあ、じゃあ梅にかけるか、みたいな。で、まあ、梅にかけて、あ、悪いけど、じゃあ、ちょっと、青の城とうまくさ、あいつ携帯持ってないんだったら、あれだから、いや、今、山口さんが、行きますって言うからさ、山口さんに行ってもらうわ、みたいな感じで。で、山口さんが、タッタッタッタって20個のカツサンドを届けて、まあ、無事に終わるじゃん。で、したら、青の城から、すぐ折り返し連絡かかってきて、そこはやっぱ教育できてんだよね。すいませんでした、師匠って留守番電話入ってんだよ。おーん、で、どうしたどうしたみたいな感じで受け取ったらさ、すいません、実は、お弁当を買いに行っておりまして、本当に、カツサンドを受け取ることができず、申し訳ございませんでしたみたいな感じで入ってんの。すぐ折り返して、うん、どうした青つって。あ、はいつって、すいません、カツサンドを受け取ることもできず、お弁当を買いに行ってましたつって。で、俺ちょっと、えって思って。ちょっと待って、お前らの分もカツサンドあるよ。はいはい分かってますみたいな感じで。でも俺さ、もう初日にさ、カツサンド届けるってことは知ってるじゃん。で、その上に、お弁当、いる感じ？あ、実は弟弟子の若の城に聞いたところ、若の城はやっぱり若いですから、お腹も減っているということなので、お弁当をですね、私、乗せ物を、若の城の分を、買ってこようと思いまして、行きました！僕の独断で行きましたって言ってるわけ。でもさ、そこに梅の城がいるんだったら、梅の城が指揮するから、梅の城が指示したってことじゃ、いや、梅の城兄さんはそうじゃなくて、僕の独断で、若の城の、お腹減ってるってことで、僕が、買いに来ました。で、なんだかわかんないけど、これちょっとリスナーに伝わるかわかんないんだけど、明確に整理したいんだけど、カツサンドやってんのに、弁当買いに来ますってことは、てめえのカツサンドじゃ俺たち若いやつは、足りないって言いたいの？足りませんから、俺さ、自分の師匠の神田勝利81歳にカツサンドを差し入れてもらった時にですよ。その時に、白山食べてくれたカツサンド、美味しかったですって言って、あ、そういえば、それと別にさっき弁当買ってきて、それも美味しかったですって、言わなくねっていう。言わないよね、青の城って。ああ、はい。それは、いいんだよ。お腹減っちゃうこともあるし、俺も確かにロッキーのカツサンド、いかがなもんか。俺が前座の時もなんか差し入れとかなんか、一つだけパン持ってくるやつとかいたけど、いや、これじゃ腹減るだろうとか、大の大人がお前、これじゃ、こっちは肉体労働やってんのに足んねえだろうと思ってたよ。思ってたよ。だけど、後でお前らにさ、これやらしい話金額言うけど、お前らにさ、初日とかに5000円とか渡して、後で乗せ物買ってこいみたいに言うじゃん、俺って。で、その時にさ、買いに行ってもよくないっていうか、カツサンドを食べた後に、お前らちょっとなんか初日打ち上げ俺ないからさ、お前らで飯食ってこいよとか、いうタイプじゃん、俺。なんで、なんか、俺の、ま、顔潰すって言うと、そういう意味じゃないんだけど、足りてませんみたいなことを、言っちゃうのかな、っていう。すいません、ほんと師匠に失礼なことをしてしまって。でもこれは梅の城兄さんの責任でもなくて、若の城のあれでもなくて、僕の独断でっていう。そのなんかお前が東映ヤクザ映画に憧れてんだかなんだか知らないけど、上をかばい、下をかばい、このめんどくさい師匠の僕は盾になって、一心に受けて、僕だけの責任ですみたいな、なんで俺悪者になってんだよっていう。お前らにカツサンドをあげるいい人だろ？足長おじさんだよ、どっちかっていうと。なんでそれお前悪い方な、足りてませんみたいな悪人にして、梅の城をかばい、下の若の城をかばい、この悪どい師匠から僕は一門を守りますみたいな。おかしいだろそれ！
なんで俺カツサンドやってんのに喜ばれないんだお前。っていうね、まあなんていうのかな。まあそれをまあ、優しい口調で言おうと思ったんだけど、今よりも17倍ぐらい怖い感じで、おかしいよそれはって。僕は神田昇利にそんなことやんないよっていう、それは失礼だぞって。わかるか小野城っていう。はい、すいません。申し訳ございませんでした。って。で、結局もう俺もさ、上野広小路でつくなり弁当探してさ、どこにあんだどこに。カツサンドでは足りない糖分はどこにあるのなんていう。隠してありましたね。隠して。どこにあるんだっていう。いやでもさ、これさ、いやこれね、今ね、まあ僕も冗談めかしく言ってますけど、これ40歳なんですよ。まあ中間管理職みたいな。これさ、でもさ、世の中の人ってさ、俺はさ、これ師匠と弟子の関係だから、それは他の師匠方にも良くないよ、そういう風になった時にっていう、まあ忠告とかもするんだけど、こういうのって世の中的にもう起こりなくなってるんでしょ？その下のこういうことに対してさ。で、俺は分かったのは、青の字は全く悪気がないんだよ。そこに関して。もう、てか怒られるなんて思いもしてないんだよ。感覚的に。だから、あ、そうか、カツサンドいただいたら、で、後で俺はね、こっそり買いに行くとか、それはいいんだけど、俺に報告する必要はないよとかっていうのを、いちいち、そのなんか説明するこっちの恥ずかしさ？だって足りてないって言われてんのにさ。俺普段やらしい話、みんなに弁当とか買ってんだよ。足りてないのかな、あれも。本当は、プラスカツサンドなのかなとか、いろんなこと考えちゃう。でも初日ってさ、なんかご機嫌で行きたいわけですよ。僕も初日って何の問題もなくさ、おはよう、おはよう、おはよう、みたいな感じで、あ、よろしくお願いします。この芝居って上の人には、上山い、下の人にはさ、丁寧に接し、この寄せ演芸のいいところ、それを初日、どうせ弁当買いに行って、バカ野郎、カツサンドじゃ足りねえのか、人の恩をあだで返しやがって、お前らみたいなことを言うんだよ、この野郎、不人情の奴らだっていうのをさ、初日から言わなきゃいけない俺の情けなさっていうのはさ、あるこの感じ。ってことは、梅の城、青の城、若の城が思ってるってことは他の出演者全員思ってるってこと？ちくしょう！ゆうじゃく師匠とかわざわざ X に優しいから、うん、毎回白山ちゃんのカツサンド美味しいよとか言ってくれるのに、わざわざお前来てないよ、お前、ハチコさんとかも DM 送ってくれて、あ、なんかちょっと後仕事があって、ご挨拶できずに申し訳ございませんでした。カツサンド美味しく頂戴しますとか言ってんのに、自分の弟子が、マナ弟子たちが、あ、ちょっと弁当買ってきました。足りてないんで、みたいなことを言うの。みんな上の先輩たちは、カツサンドありがとうございました。カツサンド、いや、いいっすよ。別に僕が作ったわけじゃないですから、みたいな感じで、お礼、お礼、お礼なのにも関わらず、マナ弟子たちは、足りてない、足りてない。若さを武器に言いたい放題だ、お前。まあ、ちょっとね、俺思うんだけどさ、基本的に俺がラジオで文句言ってんの弁当のこととかなんだよね。カツサンドだとかさ、帝国ホテルの弁当がとかさ、それで亀裂入ってんだから、いろんなことに。まあ、気をつけなきゃいけないね。だからまあ多分わか、小野城からしたらですよ、二番弟子の小野城からしたら俺が年中弁当を買いに行くみたいなことをやってるので、自然に後輩の若野城にも上から受けた恩は下にってる俺も口酸っぱく言ってるから、ああ、だから師匠から受けた恩は若野城に返さなきゃいけないな、みたいな感じで、で、若野城に聞いたらしいのよ。お腹減ってるみたいな感じで言ったら、あ、ちょっと減ってますって、小野城と若野城仲いいらしいから、で、じゃあ、じゃあ俺買ってくるわ、つって、で、とっとっとって言ったら、小野城目線からしたら、うわ、なんか師匠から電話入ってる。え、なんかすいませんでした、申し訳ございませんって吹き込んだら、鬼のような師匠から、お前弁当買いに行ったんだったら、足りてないのか、俺のカツサンドじゃ。足りてないのかっていう鬼詰めをされて、ああ、すいませんでした、申し訳ございませんって。若の城悪くないんです、梅の城ありさんも。お前はそうやってみんなをかばって俺を悪者にしたいのかっていう、そういうような、まあ初日だよね。初日ってそういう感じだよねっていう。まあだから罪を憎んでカツサンドを憎むっていうか、カツサンドなんかやらなきゃよかった、やだやだ。まあそういうわけで CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山。
桃黒桃田加奈子が挑みます。
いただきます。
これは大きい特大エビフライだ。入るか。
ビッグフライ大大さん。
胸焼けに大大さん第二類医薬品です。
大大さんありがとう。いい薬です。
TBS ラジオ公演 加藤登紀子100万本のバラコンサート2024、5月12日横須賀芸術劇場。追加公演は6月5日東京国際フォーラムホール C で開催。お問い合わせは03-3352-3875、トキコプランニングまで。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大田さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、この前さ、また小野城の話なんだけどさ、あいつちょっと髪がこうモサってなってたんですよ。で、僕はあの坊主とかを矯正するタイプの人じゃなくて、似合ってるやつで全然いいんですけど、ただなんかもう完全にもう面かかっちゃって、なんか鬼太郎みたいになってるんですよ。で、それはもう本当に講談の邪魔だし、目線とかでこう、あと額とか見えてる方がいいっていう風に NHK のあの新人落語大賞で、あの芭蕉師匠が言ってたから、それじゃないと芸にならねえっていうか、その額見せてなんぼっていう。で、二つ目以降とか新内以降お前がやりたいように髪型やればいいけど、まあ、基本的には今型としては、まあ、それちょっとこう、なんか見えやすい方がいいし、さっぱりしてる方が、まあ、いいとされてるから、まあ、5000円ポンと渡して、床屋かなんか行ってきな、みたいな感じで美容院でもいいけど、まあ、ちょっと足んねえかもしんないけどさ、まあまあ、糖分足りてないみたいな感じ、あるかもしんないけど行ってきなって、行ったら、二日後かなんかあったらさ、まあ、二日経ったらま、普通その日とかさ、その翌日に行くからもう床屋行ってて叱るべしじゃん。全く切ってるように見えないんだよ。あ、お前、切ったお前、どこ行ったって言ったら、あ、行きましたって言ってさ、ここですって言ったら、あいつ、横ちょっと見せてきたの。ここちょっと切りましたっていう。もうさ、もう本当にさ、金の上げがいがないってのはさ、額とか見せて、マジで。俺の趣味じゃないよ。その方がお前にとってなのに、なんてわかんないんだよ。弁当買いに行くし。なんでわかんねえかな、こんなことが。あいつ絶対床屋で行ってんだよ。あ、ちょっと横お願いしますっていう。全然前がちょこっとしか、ほんの2ミリか3ミリぐらいしか切れてないんだよ。毛先整えましたみたいな。どこ切ってきたんだお前。どこ、横、横じゃないんだよお前。もうさ、ストレスの限界です。そんな楽しい伯山一門。6月30日に会を開きます。まだね、前売りとか売ってないんですけど、イーノホール。もう、なんていうの、もっとさ、ドブのさ、もう、ドブチみたいなところで最初はやらした方が、こいつらのためになるかな、音質育ちになっちゃうかなって、まあ、イーノホールってのはね、あの、霞が関でさ、キャパ500で椅子もふかふかで、まあ、最高峰のホールなんですよ。そこで一問会をするって、普通前座勉強会なんてキャパ20とか30のところでやるもんなんですよ。それが伯山一門でイーノホールでやらしてもらえる。俺だったら涙出ちゃうね。師匠の優しさに。俺2席と前座1席ずつで、さらにトークショーだからね。本当にこの日はもう弁当豪華にしていかないと、もう青野城がいつ弁当を買いに行くかっていう、もうその恐ろしさで、いつあいつ後輩のために弁当を買いに行くのかなっていうね、そういうことで、そういう楽しい伯山一門会、6月30日、まだ売ってないんですけどね、これから売るってことなんですが、まあ皆さん、まあとは言いながらもね、まあ仲良く頑張ってね、青野城とか梅野城、若野城応援していただければと思っております。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
地球を笑顔にするウィーク、アクション未来の子どもたちへ。明るい未来のために、あなたも SDGs に取り組みませんか？TBS ラジオでは4月28日日曜日から5月4日土曜日まで、地球を笑顔にするウィークをお送りしています。キャンペーン期間中、 TBS ラジオはスタジオがある TBS 放送センターの電力や放送の創出にかかる電力などを含め、すべてグリーン電力を使用して CO2 排出ゼロで放送しています。詳細は TBS ラジオのホームページをご覧ください。
TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？
ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。